今日は創世記の42章1節から17節までです。創世記の42章1節から17節。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。そして言った。今私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下って行き、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながらえ、死なないだろう。そこでヨセフの10人の兄弟はエジプトで穀物を買うために下っていった。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちが来て顔を地につけて彼を伏し拝んだ。ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は患者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、あなた様しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。私たちは皆同じ一人の人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。ヨセフは彼らに言った。いや、あなた方はこの国の隙を伺いにやってきたのだ。彼らは言った。しもべどもは12人の兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ヨセフは彼らに言った。私が言った通りだ。あなた方は患者だ。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方の末の弟がここに来ない限り決してここから出ることはできない。あなた方のうちの一人をやって弟を連れてきなさい。それまであなた方を監禁しておく。あなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言ったことを試すためだ。もしそうでなかったらパロの命にかけて言うが、あなた方はやっぱり患者だ。こうしてヨセフは彼らを3日間監禁所に一緒に入れておいた。いよいよヨセフとこのお兄さんたちが再会する場面になるんですけれども、その再会するようになったいきさつは、それはこのヤコブとその子供たちがどうしようもなくエジプトに行かざるを得ない状況へと神さんが導いたことでした。それは世界中の飢饉です。神様は全ての国の穀物を取れる取れないを動かして、そしてこの 兄と弟の再会をセットアップし、またひいてはこのイスラエル民族が存続するようにこのヨセフを使わし、整えたんですけども、しかしこのヨセフという人物、イエス・キリストの方です。イエス様に似たものです。イエス様もまた一度は兄弟たちの中から捨てられて、同胞の中から捨てられ、嫌われ、そして売り飛ばされ、裏切られ、そしてその兄弟たちの中からあたかもいなくなったかのようなんですけども、しかしそのいない間にこの兄弟たちの住むべきところを、またその食べるべきものを整え、そしてやがて全く違った形で再会することになります。兄弟たちがこのヨセフのところに、すなわちエジプトのところに行ったとき、ヨセフはもう全く違った姿形なりをしておりました。あの弱々しいヨセフではなく、威厳のある権威の座についているヨセフでした。イエス様も人々から捨てられ、のけ者にされたとき、弱々しい姿ですけれども、しかしやがて来られる時のイエス様は力強い権威の御座に立っておられる形で私たちの前に姿を現します。そしてこのヨセフはこの兄弟たちが来たということをそれとすぐに分かりました。兄弟たちは顔を地につけて彼を伏し拝みました。ヨセフは権威の座に座っている。そしてこの兄たち10人がひれ伏してヨセフを拝んでいる。はるか昔に見た夢のまんまです。かつて夢を見ましたね、ヨセフは。でその夢が元で兄たちの反感を買いました。すなわち、ヨセフの畑で、束を作っていると、兄たちの束がそのヨセフの束のところにいて、ヨセフの束にお辞儀をして、そしてヨセフの束だけはそそり立っているという、そういう状況ですね。ヨセフはその夢を思い出しました。その夢が実現しました。もう20年以上も前に見た夢で、はるかに昔にもう忘れていたかもしれないんですが、しかし主はそのヨセフがヨセフにあらかじめ主が見せてくださった夢の通りに、その通り神様は行われました。ヨセフはそれを思い出しました。でヨセフは兄弟たちと出会ってすぐに、あ、お兄さんたちって自分のことを打ち明けることをせずに、荒々しく見知らぬ者のふりをして、振る舞いました。ちょっと今までのそのヨセフを見てきたそのヨセフのキャラとはちょっと違いますね。荒々しく対応するというのも、見知らぬ者のように振る舞う。ヨセフはなんでこのように振る舞ったんでしょうね。それはこの16節の言葉にヒントが隠されておりますね。16節の中ほどに、それはあなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言ったことを試すだためだと。試すためです。ヨセフはもう二十何年ぶりにこの兄たちに出会うんですけども、兄たちがどのようになっているのか、もし昔のまんまだったらどうだろう。ヨセフはそれを心配しておりました。ヨセフに長男マナセが生まれた時、ヨセフはこういうふうに言いました。51節、神が私のすべての労苦と私の父の善果とを忘れさせたと。 この時ヨセフは30歳を過ぎていたんですが、でもずっと引きずっていたんです。30歳過ぎても父の家、兄たちをずっと引きずっていたんです。兄たちに関する暗い影、それがヨセフにはこの時もきっとまだあったのでしょう。兄たちは昔のまま変わらず、相変わらず互いが互いに対して、実の兄弟に対しても殺意を起こすような、そういう邪悪な昔の兄たちのまんまではないかどうかと心配していたんですね。そしてまたここにはベニヤミンがいませんでした。ヨセフの実の弟です、ベニヤミン。ヨセフのこの後のやり取りを見ますと、どうもヨセフはその実の弟のベニヤミンを自分のもとに連れてきて、自分のそば近くに置いておきたいような節がありました。ですからヨセフがこの時、荒々しく振る舞ったのは、きっと兄たちに、ちょっとぐらいは仕返しをしたいという気持ちがもしかしたらあったかもしれませんね。でもヨセフは何より兄たちを試すために、果たして昔のまんまかどうか、昔からだいぶ変わったのかどうか、またこの弟のベニヤミンはどういう様子をしているのか、お父さんはどういう様子なのか、きっと知りたかったのでしょう。でもヨセフはこの場面においては、この第1回目の、コンタクトの時は、一方的にこの兄たちは患者だと、このエジプトの様子を伺いに来たスパイだと一方的に決めつけております。私たちも主と出会う時ですね、主は一見荒々しく、またそっけなく冷たいかのように対応することもあります。それは私たちのうちにあるものを試すためです。例えばイエス様がツロフェニキアの女と出会った時、そのような対応を取りました。マタイの福音書の15章です。マタイの15章の21節から28節まで、マタイの福音書の15章21から、それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。イエス様はですね、この女と初めのコンタクトでは非常にそっけない、冷たい、無視しております。で、弟子たちがもうあの女うるさいから何とか言ってくださいとね、イエス様プラス12弟子、 13対1ですね。女一人。とても心もとない状況です、この女性。イエス様から無視され、弟子たちからも追い出してくださいと。イエス様は、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところに使わされていないと。でもそれでも女は、ね、食い下がって、主よ私を助けください、言うんです。で、さらにイエス様から冷たい厳しい一言、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです、ね、子犬呼ばわりです。犬呼ばわりしています。もうここで絶望的なんですけど、でもこの女はそのようなイエス様の冷たい態度、弟子たちの冷たい態度に負けずに、それでも主の御言葉に、主よその通りですと。でも子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずいただきますと、この女の信仰があらわにされました。この女のイエス様をどなたと心得るか、またイエス様にはどのような力があるのかということが、このイエス様のそっけない態度と弟子たちのそっけない態度によって明らかにされましたね。このようにイエス様が一見そっけなく見えるとき、あるいは主人ヨセフという食物を提供してくれる人がそっけなく荒々しくそういう態度を取るときこそ、皆さんの進化が試されるんです。もうそのまま、ああそうですかって言って処方をくれて、そしてイエス様の元を去ったりするようでは、それはイエス様の方が悲しまれます。皆さんぜひ食い下がってください。諦めないでください。イエス様が一見なかなか望むものを与えてくれない、一見冷たい、無視する、荒々しい、そういう時こそ皆さん自身が信仰が試されている時なんです。どうかその時こそ皆さん自身がイエス様に対して食い下がって諦めないでください。もう一箇所、第一コリントの方を開きたいと思います。第一コリントの3章の10節から15節まで。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。私たちを試す信仰の試練の火が来るんです。そしてその火が、一人一人がそれまで積み立ててきたもの、立て上げてきた建物の進化を試すんです。このヨセフの兄たちは20年間という月日、何を立ててきたのか、その進化が試され、火で試されたわけですね。私たちも同じです。すでに土台は据えられております。その土台はイエス・キリスト。その上に皆さん自身が木や草や藁など燃えるものでもし立てているのであれば、燃えるものというものは滅びるべきもの、すなわちそれは皆さん自身の好き勝手や皆さん自身の肉の行い、肉の頑張りなど、 それらは永遠に残るものではありません。永遠に残るものはむしろイエス・キリストというお方、このお方にあって成したことです。むしろですね、焼かれてしまうのはそれは哀れみです。私が小学校の頃、まあ3年ぐらいの時に作った作品が、ちょっと後でそれを見てみると非常に恥ずかしいんですよ。 なんでこう私こんなの作ったのかなと。でそれが母親いつまでも大切に取っておく。でそんなのすぐにもう燃やしちゃえばいいのにって思うんですけど、要するに皆さんがですね、過去にしてきたあのこと、このこと、もしかしたら皆さんが昨日したあのことも恥ずかしくて、もうすぐに燃やし尽くしてしまいたいと思うようなことかもしれません。イエス様が信仰の進化の火を持って皆さん自身の肉の行いを燃やし尽くすの、それは憐れみです。むしろ燃やし尽くしてもらってください。むしろキリストと共に成したこと、それだけが残るのは、それは憐れみです。アブラハムが成してきたこと、素晴らしいこともありますけれども、その中には肉の行い、醜い行い、人々に災いをもたらす、悲しみをもたらす行いもありますけども、でもヘブル書に出てくるアブラハムはそういった汚いものは一切なく、ただアブラハムが信仰によって成した尊いところだけが書き記されています。皆さんのこの地上において成したこと、肉の行いもあるでしょう。でもイエス様と成したことだけが、それだけが常しえに残るんです。どうせそうであるなら、ぜひ皆さん肉の行いを積み立てるんではなくて、イエス様と成した永遠の行いをたくさん積み立ててください。そうすれば皆さんのやることなすことにおいて永遠に残るものの方がたくさん残るからです。ヨセフはこの兄たちを試しました。そして、3日間この兄たちを監禁しました。そして初めの主張では、その兄弟10人のうち1人だけがこの父親のところに戻って弟を連れてきなさいというものでした。ヨセフは最初この兄たちと出会ったばっかりの時は、やはりヨセフ自身も戸惑ったことでしょう。このヨセフの兄たちは穀物を買いに来て、そして兄ヤコブのもとに届けるはずだったかのところが、もし、ね、このヨセフの言う通り一人だけを返していたんじゃ、穀物も届けられないし、お父さんも飢えることになってしまいます。ヨセフは最初の日、こういうちょっと早まった判断をしてしまいましたけれども、しかしヨセフも、3日間監禁所に入れて置いたその3日間の間に、いろいろと考えたものです。その続きについてまた次回に回したいと思います。とにかく私たちもやがてヨセフのように主と出会うということ、そしてその時出会う時、主はもしかしたら皆さんに気づかないかもしれない、皆さんに対して荒々しいかもしれない、皆さんに冷たくそっけないかもしれない、しかしその時は皆さんの信仰が試されているんです。そして皆さんはその信仰を発揮するために、ぜひ常日頃永遠に残る木や草や藁のような信仰ではなく、むしろ金や銀など尊いキリストと共に永遠に残る信仰を積み立てて、そしてかの日に備えることのできる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちは今あなたを目で耳で見たり聞いたりすることができない状態ですけれども、しかしあなたは確かにやがて来られるお方です。あなたが現れた時、その時私たちにはわからないかもしれません。荒々しく来るかもしれないし、全くそっけなく来るかもしれない。どうかそのような時においても、 私たちはしっかりと信仰が試されているものとして、あなたに正しい信仰の対応をすることができますために、主よ、どうか常日頃私たちの信仰を整えてください。常に進化が試されております。私たちが今日成したこと、昨日成したこと、それが主よ、もしそれが肉によって成しているものであるとすれば、あなたの試練の炎は本当に憐れみです。どうか焼き尽くしてください。そしてむしろあなたが良しとされるもの、それのみが常しえまで残りますように。どうかこの新しく始まった1週間をあなたと真摯に、信仰の試練がいつ来ても大丈夫なように真摯に過ごすことができますように、だらけて過ごすことがありませんように、肉によってだらけて過ごしているとき、主よ、あなたが盗人のように来るということがありませんように。どうかいつでもあなたに対して真摯に日々大切に過ごすことができますように、そのような一週間でありますように。どうか生徒たちのこの一週間のすべての歩みを祝福してください。その仕事の手の技を祝福してください。家庭を祝福し、兄弟姉妹との関係、また命の関係をあなたが守り導き祝福を与えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。